ございます。聖書と福音の時間です。アルコール依存症、携帯依存症、ネット依存症、ギャンブル依存症など依存症にもいろいろあります。現代人の多くは何らかの依存症になっているそうです。それは本当に頼らなければならないお方、まことの神様を見失っているからかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日石川豊子アナウンサーの講義録を読み、大変参考になりました。講義のテーマはコミュニケーションの原点です。私たちは日頃自分では 100% 伝えているつもりなのに、相手にはその半分も届いていないということがあるんですね。伝えるは必ずしも伝わるになってないんです。どうして伝えてるのに伝わらないんでしょうか。彼女によると3つほど理由があるそうです。第一に、声が小さかったり口の中でもごもご言って、そもそも音声として聞き取りにくい伝え方をしていることがあるって言うんですね。要するに発音や滑舌が悪いんです。でもこれはそんなに深刻なことじゃない。なぜなら直せるからです。発声練習を積むことによって口の周りの筋肉を伸ばすと滑舌は良くなるそうです。また腹式呼吸のやり方をマスターすると大きな声が自然と出てくるようになるんですね。第二には、相手がピンとくる話し言葉を使うことです。特に日本語には同音異義語がたくさんあるので注意がいります。同音異義語っていうのは同じ発音だけれど意味が異なる言葉です。例えば、記者の記者が記者で記者しました。何のこっちゃわかりませんね。あなたの会社のインタビュアーが記者という交通手段で会社へ戻りましたという意味です。漢字で書けば見てすぐわかるんですが、聞くとうんと考えないといけなくなりますね。これではスムーズに伝わったとは言えません。第三に、非言語の部分をしっかりと添えることだそうです。非言語っていうのは言葉以外の部分です。動作や表情や声のトーンです。言葉だけでは伝わらないことも、非言語の部分が加わると初めて伝わるっていうことがあるんですね。例えば、こんにちはという言葉に非言語であるお辞儀が加わり、笑顔が伴うと挨拶としてのメッセージが届きます。ごめんなさいという言葉に非言語である表情や涙が伴うと心に響くんですよね。口先の言葉ではなく体を張った言葉は血の通ったメッセージになるんですね。ところで、あなたをお作りになった創造主なる神様はあなたに対して語りかける神です。というのは、聖書の中で最もたくさん出てくる文章は、神は仰せられた、神は語られたという言葉なんです。神とはあなたに語りかける神なんです。そして、疑り深い人間にはっきりとわかるメッセージで伝えるために、イエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。イエス・キリストという方は生身の人間となって、いわば体を張ってこの世に生まれた神の一人子なんです。人に伝えるために人となり、子供にでもわかる言葉を使い、実際の行動、表情、喜怒哀楽のすべてをもって生ける神様を明かしされた方なんですね。では、神のどんなメッセージを伝えてくださったんでしょうか。ある時キリストはこうおっしゃいました。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。キリストが伝えたかったことって何でしょう。神様から離れた人間は、生きている時には羊のように迷い、最後避けられない死を迎えた後は永遠の滅びに向かっていってしまう。しかし良い羊飼いであるキリストは、人間の迷いと死後の裁きからの救いのため、 自分の命を捨てるために来たんだという宣言なんですね。コーチ・カーターというアメリカ映画があります。これはアメリカのカリフォルニア州にあるとあるスラム地区にある高校バスケットボール部の監督に就任したケン・カーターさんの実話を元にして作った映画です。彼が監督に就任した時、このチームはガタガタで最低最悪の状態であったそうです。みんな一人一人がエゴ丸出しで弱いくせにプライドだけが高いんですね。そこでカーター監督は二つのことを変える決心をいたします。それは礼儀正しく振る舞うということ。もちろん服装や言葉遣い、そのすべてをきっちりさせるということですね。そして試合に出るためには、勉強でも学業でも良い成績を取るっていうことです。もともと勉強が苦手な子が殺到していたクラブだったんですね。反発した選手がたくさんいたんですが、その中のうちの一人にティモという選手がいました。彼はカーター監督の命令を拒否してチームから立ち去ります。というのは、彼はとても体が大きく、また運動神経の発達した人だったんです。自分が抜けたらチームは成り立たなくなるだろうっていう自信があったんですね。そのうちチームの方から帰ってきてくれ、戻ってきてくれと頼み込んでくるに違いないと思ってました。しかし誰も引き止めず、また誰も頼みに来る者がいなかったのです。実は彼自身は気づいていませんでしたが、彼の運動神経や身体能力という長所よりも、彼の醸し出す険悪なムードの方がチームにとってはマイナスだったんですね。そしてどんな名プレイヤーもチームなしにバスケはできません。困ったのはティモの方になってしまったんです。やがてティモはチームに戻ってもう一度仲間に入れてほしいと頼み込みます。そして監督にどうしたらチームに戻してもらえるだろう、どうしたら試合に出させてもらえるんだろうと尋ねるんですね。その時カーターはすごい要求出すんです。金曜日までに腕立て伏せ2500回とダッシュ1000本やってこいって言うんですよね。ティモは真っ青になりながらどうしてもチームに戻りたい一心でそれに取り組みます。しかしこれはどう考えてもできない要求だったんです。とうとう金曜日がやってきたのですが、彼は正直にできなかったっていうことを告白します。カーターはやろうとした彼の頑張り努力に感銘を受けながらも、約束は約束、この条件は下げることはできない、あなたはこのチームに戻ることはできない、出て行きなさいと言うんです。ところがティモががっくりとうなだれてチームを去ろうとしたその時のことです。それまでティモが目の敵にしていたチームメイトのジェイソンが監督の前に出てきてこう言うんですね。監督、あいつの代わりに俺が腕立て伏せやります。監督は俺たちはチームなんだって言いました。彼が苦しむなら俺たちも苦しむ、一人の選手が勝ったら俺たち全員の勝ちなんでしょ。監督が絶句する中、ジェイソンは黙々と腕立て伏せを始めます。やがてそれを見ていた他のチームメイトも一人また一人とチーム全員が腕立てをして、カーターからの要求を満たせるようにティモを助け出すんですね。自分のためにコーチに頼み込み肉体を酷使する友の姿に心打ち砕かれたティモはただ涙するばかりです。そして私も感動しました。なぜならティモの姿の上に自分の姿がダブったからです。そしてあの目の敵にしてきた友の上に真の権威者である神に私のことを取りなし、十字架の上で命を捨ててくださったキリストの姿がダブって迫ってきたからです。キリストはあなたのために命を懸けて取りなしをし、罪の許しを成し遂げてくださったあなたのための救い主なのです。どうぞあなたのために命を捨てながら神に取りなした方、そして三日目に復活したキリストを通って永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。 私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。